You're listening to Dear Superwoman, episode number 181. 181回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。先週ね、原発にまつわるいろんな隠れた話をいろいろ聞いて勉強になりましたって、聞けてよかったですって、おじさん少し好きになれそうですとか言ってくださる方がね、何人かいらっしゃって、やっててよかったなと思うし、うん、なんか森田さんにもなんかこう、会えてよかったなと思っています。で、今日は、フランシス・ウェラーさんの本、The Wild Edge of Sorrow っていう本の第3章をかいつまんでお話ししたいと思います。で、なんで私がこれを続けてるかっていうと、今、私にも必要なんですよ、これ。なんでかっていうと、なんかもう多分もう閉経に近づいてるんでしょうね。なんかこのホルモンのバランスがいろいろこう変わり始めていて、なんかこう、体がそれに合わせて動いてるっていうか、で、感情もそれに合わせて動いてるというか、気分の浮き沈みがすっごい激しくなったりとか、やっぱ偏頭痛があったりとか、夜こう長時間続けて眠れないとかですね、そういう症状がいろいろ出てきたんですよね。で、やっぱりその中でもこう結構びっくりしちゃうのが、なんかこう何にもしてない、何にもなんかこうすごい悲しいドラマとか映画とか見てるわけでもないのに、何かしらなんかこう小さなことに涙が出てきたりとかですね。そういうことが増えたんですよ。毎日じゃないですけど。で、日常生活を送る上では全く支障はないんですけど、なんかそういうなんかこう、びっくりするようなことが、自分でもなんか、こんなことは初めてだみたいなことがあって、で、これをうまくこう、乗り越えるっていうよりも、これと一緒になんかこう、新しいこう、ステージに立ってる自分をこう、うまくこう、対話していくために、私はこれ自分自身に必要なんですよね。で、そんなよう、もちろんその更年期でなんかこう感情の起き沈みが激しいとか、そういう人のためだけじゃなくて、なんかこう自分の中で悲しみとか、そのネガティブな気持ちとか、そういう落ち込んでる気持ちっていうものを、こう、と、どうやってその一緒にこう、一緒にその対話をしながらこう、見つめていくか。っていうことをですね、なんかこう深めるためにも、このフランシス・ウェラーさんの The Wild Edge of Sorrow っていう本はとっても大切なんですよね。私にとっては大切なんですよ。で、そのようなことを思ってらっしゃる方がもしいたら、ちょっと聞いてみてほしいなと思ってこのシリーズを続けるんですけど。で、今日、その第1章、2章はその前のところにあるので聞いてほしいんですけど、簡単に言うと、この全体的な本のその、を簡単にその3行とかでまとめると、とにかくその悲しみっていうのを、そのネガティブな気持ちっていうのを感じて、受け入れて、なんかこう、忘れるみたいな、そんなようななんかこう、常にその、上昇とか成長を求める社会で、悲しみっていうのは忘れ去られているから。で、その悲しみっていうのは実は、そういうなんかこう自分の自己成長って言ってもまたなんかこう、あれですね。なんかこう、コーチングみたいで嫌なんですけど、自分が成長するために、すごくこう、大きなその、溶媒なんですよ。水みたいなこのすごいこう、いろんなことをこう取り込んで、新しいものを作るこう、とても素晴らしい溶媒なわけですね。フランシス・ウェラーさんの説では。確かにそうだなと思うんですけど、またそれは後で詳しく説明しますけど。だからその常に上昇とか、その早く立ち直るとか、で、いつもの自分に戻るとか、そういうことを常にそう求められる社会で、私たちはどのようにこの悲しみとかネガティブな気持ちをこう忘れるとか手放すとかじゃなくて、気持ちをどうやってその畏敬の念を持ってこう接することができるかっていうのをですね、このフランシス・ウェラーさんは説いてるわけですね。で、私も今日学んでる、まあ、一緒にこの解説しながら皆さんと学んでいくので、まだ 学んでる最中なので、多分なんかこう完璧ではないと思うんですけど、皆さんこれを聞いてですね、そういうような思いがある方とかですね、はですね、ぜひ聞いて参考にしてみてください。ではまた。See you later. さて、行きましょう。早速。で、この Wild Age of Sorrow の第3章は、の題が Five Gates of Grief っていうので、そのグリーフっていうと、カタカナでグリーフって言ってる、ね、メディアとかブログとかがよく見つかるとは思うんですけど、やっぱグリーフって適切な日本語がないんですよね。引くと、その辞書を引くと、悲嘆とか悲しみとかで出てくると思うんですけど、なんかそれに対するなんか全てのこの気持ちをこう内包したものであって、なかなかそのね、悲しみっていうと、平たくなっちゃうんですよね。だからなんかそれはそれでまたちょっと難しいんですけど、説明するとまたいろいろ長くなっちゃうので、グリーフということはその悲しみとしてここではお話ししたいと思います。で、この章のその肝としては、その悲しみっていうのにもいろいろな種類があるんだけど、この5種類ここでは言っていて、この中の一つ、愛する人とか、その自分にとって大切な人をいろんな形で失う。だから、お亡くなりになったりだとか、恋愛関係が終わったりだとか、自分の人生から離れていってしまったりとか。で、ね、喧嘩別れとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういう形でその愛する人とか大切な人が自分の人生からいなくなるっていうことは、この中の悲しみの中の一つ、グリーフの中の一つとしてあるんだけれども、あとの四つは、あんまりみんな見てないよっていうふうに言ってて、でもそれこそが私たちは必要なので、ここをちょっともう一度おさらいしていこうよっていうことなんですね。で、やっぱり、その、悲しみを否定しないことで、その私たちの心って、っていうのは、そのこの世から自分の人生からいなくなった人たちへの愛を逆に優しい形で思い出すことができるって言ってて、で、悲しみを否定したときに、私たちのその感情の否定したときに、その自分のその感情の体験の範囲を狭めるから、結局のところ、その自分の人生の範囲を狭めてしまいますよっていうのを、この最初のこの第3章の中の一部として言ってるんですよね。で、あとの4つ、これから説明するんですけど、まず2番目なんですけども、2番目はその、こう、なんて言うんだろう。自分が見たくない、愛が届いてない場所が必ずそのどんな人にもあるっていうふうに言ってて、で、この場所っていうのは、その愛が届いてない、自己愛とかそういうことでもあるんですけど、自分のその愛が届いてない場所っていうのは、やっぱりその恥っていうその感情で、シェイムですね。恥で包まれていて、なかなかこう、やっぱその人生の端っこに追いやられているっていうふうに言ってるんですよね、彼は。で、大体の場合は、そのこの見たくない場所は、その自分は好きじゃないわけですよ。自分が好きじゃないから見たくないわけでしょ。だけど、そここそに、何かこの、恥ずかしい思い。だからそういうその恥とか不名誉とかそういう意味なんですけど、恥、シェイムだとね。で、その大体の場合、その恥とかその不名誉な思いとか、そういう、こう、なんか、恥ずかしい気持ちですね。そういう情けないとか、そういうなんかその感情で包まれて見たくないっていう、その人生の端っこの方に置かれている感情を否定することで、やっぱその、逆にその、よりさらにその悲しみっていうものの条件を自分で増やしてしまうっていうふうに言ってるんですね。で、これはあくまでも本当になんかどう言ったって、その自分の恥であったりとか不名誉だったりとか恥ずかしい思いとかっていうのは自分の中にあるわけだから、その自分の一部を否定することで、この自分の一部は見る価値がないっていうふうに勝手に思い込んじゃってる人が多いっていうふうに言ってて、まあそりゃそうですよね。で、だけど、で、その悲しみの存在とか、その恥ずかしい思いでこう包まれた、その悲しみの存在っていうのを常日頃なんとなく感じてるんだけど、どうしたらいいかわかんないから放っておいて、放っておい 多くうちになんかこう、自分はこういう、この体験をなんかこう、時間を割く必要はないっていうふうに思ってるからかもしれないですよねっていうふうに言ってるんですね。で、この自分のその愛が届いてない場所っていうのには、この恥とか不名誉とか、恥ずかしい思いとか、恥ずかしい体験ですね。そういうこと、やっぱそのキーワード、ここがキーワードで。で、一体じゃあどうしたらいいのかっていうと、まずはその自分に対する思いやりですね。その自分にはその、そういうなんかこう恥ずかしい体験とかをね、こう、背後っていうかね、その注目して必要なことをやっていくっていう、その、解放するとかそういう意味だと思うんですけど、そういうことをね、その恥ずかしい体験とかを、その、そういうものはその自分がそういうふうに値し、そういうことをするに値しない人間とかそういうんじゃなくて、自分はその体験でその傷ついて、たり傷ついて悲しい思いをしたんだっていうことをまずは認識することが大切だって言ってて、でこの傷ついたこと、恥ずかしい思いとか不名誉な思いとか、なんかね、人に残念だっていうふうに思われたりとか、そういうその恥ずかしい思いをして、傷ついていたんだっていうことを認識したとしたら、自分に優しくなりますよね。だから、まずはここで、その、自分が傷ついていたんだ。悲しいってことは自分が傷ついていたんだっていうことに気づこうって言ってて。で、それに気づいて、その、機が熟したら、自分が信用できる人にだけ言っていこうよっていうふうに言ってて。だから、その、恥ずかしい思いとか、その、不名誉なとか恥とか、そういうことに包まれているから、なかなかちょっと見えないかもしれないけど、そこをちょっと見てみると、傷なわけですよ。だからその傷を傷として認識しないと、その自分の一部をずっと否定してることになって、で、自分がダメな人間だって勝手に思い込んでしまうことがよくあるっていうふうに言ってるんですね。と、そりゃそうですよね。で、どうしてこういうふうに、まあ、なってるのかっていうところで、私たちはそのなんかこう人に優しくするっていうか、カタカナで言うと、ナイスな自分でなんかこう優しくなって、その、いい子でいるっていうことをずっと親とかから言われてきたと思うんですよね。だからなんかこう恥をかかされたりとか、傷つけられたりとかしても、声を上げないじゃないですか。で、だからそこでそうやって声を上げたりとか、それは間違っているよってこう言えない環境が、やっぱこう、いろいろなシチュエーションであるわけじゃないですか。だからそのところで、その、やっぱ隠して見ないようにしてるんですよね。だからここはでも、どうしてこの、で、自分のその声を上げなかった選択をした自分っていうのを一緒に掘り下げていくっていう、一緒に探してくれるやっぱコミュニティが必要だっていうふうに言ってるんですよね。で、そのコミュニティ、その同じような体験をした人たちっていうのは絶対いろんなところにいるわけですから、そこで一緒になんかこう自分のその本当の声っていうのが、見つかりやすくなりますよっていうふうに言ってるんですね。もう一つここの章で言ってるので大切だなと思ったのは、その悲しみっていうのには、その涙だけでこう表現されるものじゃなくて、怒りとして出てくることもよくあるんですよね。で、だからそこの怒りとか、そういうことをよく感じていたりとか、私もさ、なんかこう社会の不正義によく怒ってたりするわけですけど、ね。だからなんかそういうことでなんかこう怒りとして出てきているときに、もしかしたらそれは傷ついているのかもしれない。社会の正義に怒っている。もちろんそうなんですけど、でもその奥の底にはこう、もしかしたら傷があるかもしれない。傷ついたっていう体験があるかもしれないっていうふうに言ってるんですよね。で、こういう体験っていうのはやっぱその大きな器、そのコミュニティというその共同体ですかね。その人とのその関連性で見つかることが多いので、なかなか一人でできるものではないっていうふうにこのフランシス・ウェルさんは言ってるんですよね。で、ここでまあ2章目が終わって、その2番目のその悲しみの種類としてのが終わって、で、3番目、ここがまたちょっとね、説明が難しいんですけども、これまでに自分が生きていた中で、その、地球上で何が失われているかっていうものを、なんかこう認識してほしいっていうふうに言ってるんですよね。例えばだから、地球上のその動物の絶滅危惧種だとか、絶滅したものとかですね、なんかこうなくなっていく、失われた言語とかいろいろあると思うんですよ。で、そういうものとか、 あとはその地球、その環境破壊とか、で、地球温暖化とか、で、自然と自分の関係っていうのを見直すために、何が今この地球上で、その自然とか環境破壊とか、言語とか、文化とか、いろいろあると思うんですけど、それがどういうふうに失われていったのか、どうして今失われているのかっていうのを確認することも必要だっていうふうに言ってるんですよね。で、私はこれがまだ私は学んでる最中で、ちょっとよくわからないんですよ。で、もちろんその先週話した放射能の話とかもそうなんですけど、放射能汚染水の話とかもそうなんですけど、こうすることによって何が失われるかとか、いろいろ考えたりとかするんですけど、これがどうしてその悲しみ、自分のその悲しみとして、こう、悲しみ、お腹こうと向き合っていくために必要なのかっていうのはちょっといまいちよく分かってなくて、もしかしたらこれっていうのは、自分とその自然とのその地球上でのその自分の一人の存在として、環境のな、ある環境の中にいる人間として、その関係をまたその自然と環境とかそういう関係を見出すためにやる、プロセスの一つなのかなと思うんですけど、ここはちょっと私には分からないんで、今度、ミラーさんに何か機会があったら聞きたいなと思ってるんですけど。まあ、それはこういうことなんですよね。だから、何が地球上で今失われているのかっていうのを認識してくださいっていうふうに言ってるんですよね。で、次がですね、4つ目の種類としては、今ちょっと 見ているんですけど、やっぱこの、喪失とか挫折とか悲しみとか、痛みとか苦しみとか、命の誕生とか死とか、そういうものっていうのは、やっぱ共有して、コミュニティとか他の人と共有して、その儀式が必要だっていうふうに、ここでは言ってるんですよね。で、この章で説明されてる、もので、マリドマ村っていうのがあって、これはどこの国、なのか、失礼ながらわかんないんですけど、マリドマという村があって、マリドマっていうその村でね、若い女性に出会った、フランス人さんがあったんですって。で、多分、その17歳、17、18、それくらい、ティーネイジャーだったみたいなんですけど、で、その彼女が、すごい顔に大きな、大きな、火傷の跡があったんだそうです。で、彼女、はでも、なんかもうその大きなその顔の火傷の跡っていうのを全然あんま気にしてなくて、すごく明るくって、幸せで、外交的な子だったっていうふうに言ってたんですね。で、この子の、この子のこの顔についてどうしたんですかっていうふうに、マリドマさんっていうのは多分これは村とかいうのではなくて、マリドマさんっていうお友達ですね。で、ごめんなさい。ちょっと言い間違えたんですけど。で、このダノっていう、そう、ダノっていう村ですね。で、それの中でできたのがマリドマさんっていうお友達で、このマリドマさんに、彼女のこの顔の大やけどはどうした、大やけどの後はどうしたんですかっていうふうに聞いたんですって。で、そしたら彼は、お母さんが、沸騰したお湯を彼女の顔にかけたんですって、すごく怒っていて。で、お母さんがすごい怒って、で、それで勢いでその顔に沸騰したお湯を彼女の顔にかけたんですって。で、そしたらそこにいる村の人たちが全員集まって、その女の子にね、あなたに起こったことは、あなたのせいじゃない。で、もちろん、あなたのお母さんがやったことは、間違いです。で、だけど、あなたのお母さんも、あなたの娘さんも、あなたの娘さん、あなたのお母さんも、あなたも、この村の中から全員から愛されていますっていうふうに言ったんですって。で、ここで、 分かったことっていうのは、こうやって村全体でこの共有されることによって、その自分がその自分に起こったことっていうのは恥じゃなくなったっていう、恥じゃないんだ。そして、どこかのそのコミュニティに属してるっていうことは、こんなに力強いこの、その人間の生命力につながっていくんだっていうのが分かったっていうふうに言ってるんですよね。だって、ねえ、小さい女の子がこうやって顔に火傷の大怪我したら、恥ずかしいだろうし、外にも出たくないで内向的になって、言葉もなんかこう言えなくなったりとかするかもしれないですよね。で、だけどこうやって、この村の人たち全員が集まって、あなたのお母さんがやったことは間違っている。じゃあ、これあなたに起こったことはあなたのせいではない。っていうふうにこうやって女の子に諭したことで、彼女の魂の力は、逆に強くなったっていうふうに言ってるんですよね。ここはなんかすごいパワフルな物語だなと思うんですけど、こうやってそのコミュニティっていうか、その何かのこのグループがあることによって、で、それを共有することによって、みんな、自分に起こったことっていうのは、あなたが、なんかその、なんて言うんだろう、そのコミュニティ全体で分かち合うっていうか、その傷はあなたに起こったことは、あなたのせいじゃないっていうふうに言われることって、本当に力強いことですよね。うん。ここはすごいパワフルだ、力強いストーリーだなと思ったんですけど。ここでだからそのまとめて言うと、そのコミュニティっていう、コミュニティが、その傷、あなた一人で起こったことっていうのを個人的なそのプライバシーじゃなくて、そのプライベートにしないで、こうやってそのコミュニティの中で信用される人たちのもとで、こうやって共有されることによって、魂というもの、魂の体験っていうのは深まっていくんですよっていうのを言ってるんですよね。だからここでなんかこう言ってたのが、そのコミュニティっていう、その共同体からこの外れた自分っていうのは、魂にとってとてもつまらない体験だっていうふうに言ってるんですよね。まあこういうね、この話を聞くと、まあそうだなとは思うんですけど、こうやってインターネットができて、なかなかこう共有する場所がなかったりとかして、なんかこう、自分の環境、特に私なんてはね、こうやって発信はしつつも、その共同体の地域のところから外れたところにいるわけじゃないですか。だからなんかもう想像するしかなくて、ね、なんとも言えない気持ちになってしまうんですけど。で、その次は、5番目の悲しみの種類の、としては、そのご先祖様のことを勉強しようって言って、ご先祖様の悲しみっていうのは、私たちも何かしら大なり小なり、こう、継いでいるんだっていうふうに言ってるところなんですよね。で、自分のご先祖様のこと、例えばおじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんのこと、まあもちろんそうなんですけど、で、歴史のこととかもそうなんですけど、やっぱりその自分の中で戦争っていう、太平洋戦争っていう体験っていうのは、どのように引き継がれているのかっていうのを、改めて私、この今年の8月に勉強して、すごく深く感じたんですよね。で、自分の親族だけじゃなくても、社会全体でなんかこう、なんて言うんだろう、言われたことをやるみたいな、厳しく言われたりとか、恥をかかすような体験をさせられたりとかって、いろんなところであると思うんですよね。で、そういうことがなんかこう、ここ先かしこで起こっていて、これは自分のせいなのか、社会のせいなのか、それとも、どんどんどんどん随分昔から引き継がれていってる、引き継がれていっている、なんかこう、慣習みたいなものなのかっていう、そういうこととかをこう、分けて考えるっていうことも必要なのかもしれないです。ここでその自分の家族、親族だけじゃなくて、全体的なその歴史で起こったことで、どのようなことで、自分の親族ももちろんそうですけど、歴史全体ですね。少なくとも私は太平洋戦争から見てたんですけど、そこからどのようにその人のその気持ちとか、人の体験っていうのが受け継がれていっているかっていうのを見ていくこと っていうことですごい学べることがたくさんあるよって言って、でもここは本当にそうだなと思うんですよね。で、ここから学べることっていうのはもうなんて言うんだろう、自分のせいなんじゃないかって何でもかんでもやっぱ思っちゃうと思うんですよ。自分になんかこう辛いことがあったりとかすると。だけどそれだけじゃないよっていうことで、なんかこうちょっとこう客観的に見れる部分もあって、ここは本当にそうだなっていうのは思います。で、この最後の章に言ってるのが、あとはその自分の悲しみっていうのを、その他の人と比べて、自分の悲しみなんてこの人たちに比べたら取るに足らないっていうふうに、否定する人がいるっていうふうに言ってるんですよね。で、だけど、それ自分の悲しみっていうのは自分だけのものであって、だからといって他の人の悲しみっていうのが自分より大きかったとしても、それを否定しても何も始まらないっていうふうに言ってるんですよね。だから自分の悲しみっていうのは、なんていうのかな、比べられるもんじゃないっていう、もちろんいろんな環境があるし、いろんな状況も歴史的な背景とかももちろんあるんだけど、そこを見ても、そこを見ながら自分が感じている悲しみっていうものの存在を否定しても何も始まりませんよっていう。まずはそこの悲しみっていうところから、掘り下げていって、自分は本当は傷ついていたんだっていうところ、そこを見ていくことが大切ですよっていうところですね。これがざっと20ページくらい、2、30ページあったと思うんですけど、そこの第3章なんですけど、皆さんいかがだったでしょうか？もし聞いて何か感想があったら、インスタグラムに教えていただくと嬉しいです。で、そう。なんかね、更年期とかで気分の浮け沈みが激しくって、で、私もなんかしようって思ってて、そしたらですね、このエバーナウっていう ものを見つけたんですね。エバーナウっていうサービスを見つけたんですけど、これはどういうものかっていうと、更年期外来のですね、医者たちを集めて、このオンラインでいくらでもビジネスで、あ、オンラインでいくらでも医者に相談できるよっていうサービスなんですけど、面白いなと思ったのが、やっぱこの、グウィネス・パルトロとかドリュー・バリモーとか、キャメロン・ディアスが共同出資してできた会社なんですよね。この人たちみんな更年期に差し掛かってる人たちなんですけど、すごい面白いなと思って。で、これから、このサービス始めるので、皆さんちょっとこれについてもアップデートしたいと思うので、楽しみにしていてください。来週はまたゲストの回になります。それではまた。See you next week. Bye.